エバリの
ラジオニューヨーク。
皆さんお元気ですか？時刻は日本時間で2022年6月3日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく6月3日金曜日の午前10時です。はい、ちょっとね、私今日喋りづらいなっていう風に思っているんですけれども、この収録時のね、1週間ぐらい前に親知らずを抜いたんですよ。で、今年のもうちょっと何ヶ月か前ぐらいにも親知らず抜いたんですけれども、反対側も抜きましてですね、まあ、両方とも下の歯だったんですけれども、まあ前回も今回もめちゃくちゃ腫れまして、はい、もう本当何輪郭カバかなっていうぐらいで腫れていました。うん、で今はようやく腫れは収まってきたんですけれども、まだねしこりみたいなの残ってるし、あとこの抜いた時の衝撃でかな、顔にめっちゃ大きな黄色いあざができちゃってます。はい、でまあまだこの顎の下あたりかな、全体的にちょっと腫れてる感じはしますね。はい、だいぶ腫れが引いてきて、いろいろね撮影したりとかができなかったので、あ、やっと引いてきた、よかったっていう感じなんですけれども、なんかまだ口のその奥歯のあたりがね、異物感があって、しこりがあって喋りにくいなっていう状況でございますが、まあそんな状況でもね喋っていこうと思います。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。そうそう、その前にコーナーに行く前にいろいろお知らせがありまして、まずは先週末ですね、この放送日のより約1週間ぐらい前の週末に2本立て続けに私の妹で、ギタリストの D ドライブゆきちゃんの YouTube チャンネルの方で私とゆきと日本酒の酒造会社白鶴さんのコラボ動画が上がっております。まあ、コラボ動画って言って私とゆきがZoom を通してオンライン飲み会をして白鶴さんのお酒をいただくという、動画なんですけれども、こう姉妹でねなんかゆるゆると喋っている動画が投稿されておりますので、ぜひねまだ見てないよっていう方はそちらチェックしてみてください。ゆき YUKI ギタリストとかってね検索すると見つかると思います。で、もう一つお知らせは、今月の下旬ですね、6月25日の土曜日なんですけれども、これニューヨーク時間なので日本で言いますと6月26日日曜日の午前7時かな、ちょっと早い時間なんですけれども、ホワイトウェーブダンスフェスティバルというのフェスティバルがあるんですけれどもね、その中で、ヤーサマーダンスシアターのダンス映画として制作されて、2021年の2月ぐらいに公開された3x13 っていう映画がダンス映画があるんですね。オムニバスの短編映画が、12個集まってて、それの組み合わせでもう1個13個目の映像があるっていう感じの、はい、ダンス映画があるんですけれども、その私の部分が3分ぐらいのダンスフィルムなんですけれども、それがこのホワイトウェーブダンスフェスティバルでこう上演されます。はい、でこのヤーサマーダンスシアターの 3x13 については、ウェブサイトでねご覧いただけるんですけれども、私の映像だけじゃなくっていろんなその団体のいろんなダンス映像をご覧いただけるプログラムになっておりますので、興味のある方は、私のそうですね SNS などから リンクに飛べるように、情報に飛べるようにしておきますので、ぜひそちらチェックしてみてください。ホワイトウェーブ、白い波ですね、ダンスフェスティバルとかっていう風に探すと見つかると思います。はい、ということで、お知らせが続きましたけれども、今回はこの今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップでね、改めて白鶴さんの撮影、あとゆきちゃんとのオンライン飲み会の動画、どんな感じだったよっていうのをね、お話ししたいなと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーでは、このね、白鶴さんの撮影で、行ったエリアとも近いし、 3x13 の撮影で行ったエリアとも近い、ブルックリンのマーシーアベニューかなの駅周辺を歩いてみた様子をお届けします。ということで、お休み前の30分どうぞお付き合いください。それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は、YouTube コラボに参加させていただいた、白鶴さんとのコラボ動画についてお話ししたいと思います。はい、1本目はですね、これもゆきちゃんの YouTube チャンネルの方にちょっと前に投稿しておりまして、はい、ゆきちゃんが白鶴さんのマルという商品の CM などにも使われている曲、エンヤマールっていう曲のハードロックアレンジを作って、ゆきちゃんがそれを演奏して、私がそれに合わせてダンスを踊る。でゆきちゃんは、白鶴さんの本社ですね、兵庫県神戸市にある白鶴さんの本社で撮影して、私はニューヨークの、ブルックリンブリッジが見えるブルックリンの川岸で撮影してっていう感じの映像となりました。はい、このね、撮影した時3月の本当下旬でしたが、めちゃくちゃ寒かったんですよこの日。本当にね、5度とかないぐらいの時間もあったんじゃないかな。あのブルックリンブリッジの見えるこの撮影したあたりって、こう公共の公園なわけなんですよ。川沿いの公園、川岸の公園っていうの、リバーサイドパークみたいになってるところで、みたいにっていうか、まさにリバーサイドパークなんですけれども、まあ、公園になっていて、一般の方も普通にこう来るところなので、人が少ない時間に行って撮影した方が良いということで早い時間から行ったんですけれども、早い時間も本当に寒すぎて、その日の気温もね、多分最高で5度ぐらいしか、摂氏5度ぐらいしかなかったんですよ。3月末なのに5度って寒いでしょ。でしかも川岸で風も強くて、そう、風も強かったの。だからもう体感めちゃくちゃ寒くって、本当凍えて体動かないよぐらいでしたね、朝一番は。はい、まあそんなこんなでね、こう太陽の向きとかこうもう見ながら撮影したので、まあお昼頃にはね、ようやくまあ、少し体も温まり、体温もいい感じに照って撮影ができたわけなんですけれども、とても寒かったです。あとやっぱり風がきついので、川岸での撮影はどうしてもこう髪の毛とかもボサボサになるしね、難しいなというふうに思いましたね。こういう時にさ、何マネージャーさんがいて、こう撮影こうカメラ回ってますっていうのが終わった瞬間に、こう防寒具わーって持ってきてくれたりとかさ、あのメイクさん、ヘアメイクの人が直してくれたりとかしたら、どんなに、なんていうかな、したらめちゃくちゃ楽だよねというふうにね、 思いましたが、まあ、今回の、まあ、YouTube 動画でそういうねこうコマーシャルとかじゃないので少ない人数で行きましたので、まあ、しょうがないね。はい、こう私も CM とかのね撮影に参加させてもらうことがあって、そういう時は本当にそういうスタッフの人が周りについていてカメラ止まったらすぐに直してくれるんですよ。はい、だからなんかそういうなんていうのかな、そういう状況はやっぱりこうありがたいなというふうに思いましたね。なんか私もだから自分がこう個人でというか撮影する YouTube 動画とかでもそういうなんかお手伝いしてくれる人がいるぐらいになれたらいいのになっていうのはすごく思いますね。こうなんか もっとこうただダンスの映像だったらダンス自体に集中して撮ることができるんだろうなっていうふうには思っています。はい、まあね、さ寒い中結構撮影はあの四苦八苦しながら撮りましたが、うん、でもこうあのね、あとね足元がすごいこう石だらけだったのね。大きめの石の海岸っていう感じで、そこがねこう何足つぼマッサージしてるみたいな感じで、はい、あの面白いかったかな。なかなかそういう足場で踊ることはないので面白かったなというふうに思います。はい、それからそうですね、その撮影をしてからしばらくしてからゆきちゃんとのこのオンライン飲み会の撮影もありまして、これはねなんかすごく楽しく、まあある程度この台本的なものであのスタッフの方からこういう流れでこういう会話したらどうでしょうみたいな感じはいただいていて、でそれで話してる間に話が派生したらまあ、あの普通に話し続けてみたいな感じであの楽しく会話しました。まあ、なかなか姉妹でもやっぱりこう私たち、まあ、近い業界っていうか、妹ゆきは音楽をやっていて私はダンスをやっていて、なんかこう仕事関連のことで連絡取り合ったりとかが結局多くなっちゃうから、こう2人でなんかただただ世間話しましょうみたいなのをこうなんかなんていうのかな、時間かけて楽しむタイプの2人じゃないから、いやすごい仲いいんですけれど もね、はい、あすごい仲いいんですよ。であの私のエンターアートのパフォーマンスにゆきが出演してたりもするので、それを見てくださった白鶴さんからオファーをいただいたっていうのもあるので、なんか姉妹仲良く、まあ、下の弟も含め兄弟仲良くこういろいろクリエイティブなことができていて、それがなんか他の人にも知っていただけて別のお仕事につながってるっていうのはねすごい嬉しいなと私は思っています。そんな感じでしたかね。だからなんか普段本当にこういうお仕事でのオンライン飲み会じゃなければ喋らなかっただろう姉妹の話とかもね話していますので、ぜひねまだ見てないよという方はスピードライブゆきの YouTube チャンネルチェックしてみてください。そうそう、ゆきちゃんの方の撮影では白鶴さんの昔の酒蔵を再利用して作った資料館でも撮影していて、そこがねすごく面白そうだなと思ったので、私も次回日本に帰った時にはゆきちゃんと一緒に行ってみようかななんて話しています。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたで検索してみてください。今回私が歩いたのは地下鉄のマーシーアベニュー駅近辺ですね。この辺りは、サウスウィリアムスバーグかな、ウィリアムスバーグ の、まあ、南の方っていう感じでございますね。はい、さっきねあのブルックリンブリッジとも近いとかって言いましたけれども、まあまあ遠くそうめちゃくちゃ遠くはないんですけれども近いのは、一番近いのはウィリアムスバーグブリッジですね。はい、でマンハッタンブリッジとかブルックリンブリッジまでは、まあ、歩いて30分ぐらいだから、まあ、ニューヨークに来て、旅行でねこう歩いてみようっていうんだったら全然歩く距離かなっていう感じですかね。はい、この辺りの様子早速環境音聞いていきましょう。はい、バスのロータリーからスタートなんですけれども、私はここに何で来ていたかというと、あのとあるねオーディションがコマーシャルのオーディションがあって来ていました。はい、あのそういうねオーディションよくやっているスタジオがありましてここに来ていました。あの男女ペアのオーディションだったので、以前にこの番組でもお話ししたことあると思うんですけれども、大久保雅代さんという以前にね何度か共演したことがある俳優の方と一緒にねオーディションを受けに行ってきました。で今駅の方に向かって歩いてるんですけれども、このマーシーアベニューの駅が私がまさに 3x13 の撮影をしたところでございます。この入り口かな、今このマーシーアベニューの駅の改札に向かっていく階段があるんですけれども、ここだったかもう一個後ろのだったか多分こっちかな、このね階段の踊り場で撮影したんですよ。今はね人もたくさんいまして、地下鉄を利用していく人も階段上がっていっているけれども、当時はねコロナ禍でほとんどこう階段に登っていく人の足もねないような、そんな状況でしたね。登っていく人もほとんどいないような状況で、まあ逆にスムーズに撮影できたわけなんですけれども、チェッカーズとかあのなんだろうチェーン店のファストフード店が続いておりますドミノピザとかもあったのかな、タコベルはなんかタコベルって日本にもあるのかないのか、新しいお店ができているようでした。はい、地下鉄のね駅に止まる音が聞こえていると思いますがやっぱり駅周辺はこうしてね賑やかですね。人でもたくさんあって、まあここで撮影した時とは大違いですね。あ、この辺りフライドチキン屋さんが結構多いですね。はい、フライドチキン屋さんが多い地域、そういう地域はねたまにというか割とニューヨークではあります。はい、階段上がっていきましょう。このまま私はこのマーシーアベニューの駅からサブウェイに乗ってオレンジのラインに乗ってマンハッタンの方に行きたいと思います。このねこの辺りも古い建物が多いからですかね、この赤レンガで、その赤レンガに装飾が施されているんですけれども、その昔ながらの装飾が施されているのと、その隣にたくさんステッカーが勝手に貼られているのがあって、こうなんかその対比が面白いですね。あの映像で見ている方はぜひ、見てみてください。この古い赤レンガと駅のビルの隙間から見える空き地、新しい何か建物でも建つんでしょうか。はい、駅の改札はこんな感じです。あの地下鉄の切符のベンディングマシーンもあるんですけれども、あ、ベンディングマシーンってあの自動販売機ね、あるんですけれども、最近はね クレジットカードとかスマホで直接改札を通れるようになっています。もう直接ね、そのカードから引き落とされる感じです。はい、このマーシーアベニューの駅に着いたらこんな感じ。屋外の駅でかなり開けた感じになっております。向かいの、ブルックリン方面の電車が駅に入ってきました。地下鉄の、地下鉄っていうかここ地下じゃないんですけれども、あ、自分の、私が乗ろうとしているマンハッタン駅のホームにも地下鉄を滑り込んできましたね。J トレインだから、あ、これはオレンジのラインじゃなくて茶色のラインですけれども、まあいいや、これに乗ってマンハッタンに行きましょう。そう、ここの駅はオレンジのラインと茶色のラインが発着するんですね。昔ながらの、昔ながらかな、そんなに昔でもないのかな、この駅のスタイルは。はい、まあすごく新しいわけじゃないですけれども、何十年前かに改装されたような感じですかね、この駅は。はい、まあ、昔ながらの木のベンチがありました駅にね。さあ、このまま乗って車窓の様子をお届けしたいと思います。あのね、さっき通ってきたバスターミナルを今こう見下ろすような感じでおります。ちょうどオーディション受けてたビルがここから見えている。はい、あの、私コマーシャルのオーディションにしろ、そのダンスのオーディションにしろ、今回が本当に久々のこう人と直接対面するオーディションでした。はい、あの、もうずっとこのビデオ撮影して送るっていうね、スタイルのオーディションが多かったので、本当に久々の対面のオーディションでしたね。今回はコマーシャルのオーディションだったから、そこに行ってカメラの前でこう全身見せたりとか、自分の名前言ってなんか指示されたことをやってみたいな感じでした。今回はね、なんか どんな指示だったかな、もうなんかカメラに向かってスマイルしてとか、なんかそんなだったと思います。で、最後にね、こうその何、 ペアの俳優さんと一緒にこう2人でスマイルしてとかね、2人で、右から左に歩いてとかで一緒にダンス踊ってとか、なんかそんなんでしたね。はい、こういうオーディションって行ってみて何するかが分かるので、こう毎回ね、何やるんだろうなって思いながら行ってね、思いもよらないようなタスクが与えられたりすることもあります。今このウィリアムスバーグブリッジを渡っていっているんですけれども、救急車の音聞こえましたよね。でも救急車の前にすごいこう何、車が詰まっちゃってて、橋の上だからなんか避けれる、避けれる部分も少ないのでね、こういうところで救急車大変だなというふうに思いますけれども、なんとかしてね、合間を縫っていくんでしょう。そんなの言ってる間にもうすっかりマンハッタン側が見えてきて、マンハッタンの方に渡ってしまっておりますよマンハッタン側も、この川沿いはね、公園のようになっています。ここはなんかテニスコートじゃないけど、なんかそういうスポーツする場所になってるのかな。で、手前の方が工事中な感じなので、また新しく何か作るのかもしれません。あ、この自転車を走るレーンがこの橋にはありまして、 徒歩で渡れるレーンもあると思うんですけれども、はい、あの自転車で渡っている人の様子も地下鉄じゃないや電車の中から見ることができます。はい、で着いたら茶色い建物、茶色いレンガの建物がたくさん並んでいます。割と背は高め、まあ、10何階とか20階建てぐらいはあるのかな、そんなに高くはないのかな、でも十数階建てぐらいの建物がたくさん連なっていて、この辺りはあれかな、プロジェクトと呼ばれるあの公共住宅ですかねが多いです。はい、だんだんねこう橋の高さが斜めになっていて下がってきて、もうすぐ地上に到達するよというところでございますが、このねあのクイーンズとマンハッタンとかブルックリンとマンハッタンとかをねこう渡っている橋の上から街の様子を見下ろすっていうのは私は結構好きで、いつも結構見ちゃいますし、あの機会があればこうやって動画に撮ってしまいがちでございます。はい、ということでアーチ状にやってきて、このまま直接地下に降りていきます。あ、映像の方がですねちょっと機材トラブルでガクガクしているので、そちらはご了承ください。こう地下に降りていったら、この辺りすごいこのトンネルになっているところに落書きというかグラフィティがたくさんあるんですよ。はい、それがね今映像で見てる方は見ていただけると思うんですけれども、ここにどうやって入ってこれ書いたのっていうぐらい結構トンネルの深いところまで書いてて、いやいつも誰がどういう時に書きに来てるんやろなってめちゃくちゃ私は興味津々でございます。こんなのをさ、この地下鉄のトンネルとか汚いし暗いしさ臭いしさ怖くない？来んの電車走ってるしそもそも怖いよねっていつも思いながら、まあ、こういうの見てるんですけれどもね、エセックスストリートの駅に到着しようというところで、今回のお散歩はおしまいです。
エンターと大阪ゆかりのラディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。またここレディクロのレディオニューヨークでは、ニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人も募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォーム、もしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後には、この番組の YouTube チャンネル大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。私のねエンターアートの方のチャンネル、大阪ゆかりエンターアートチャンネルとも合わせてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあということで、6月もう梅雨入りしちゃったりしてるんですかね。はい、ニューヨークはねこの間まですごい寒くて、まだ5月でもなんか5度ぐらいの時もあったんですけれども、寒いよねあったんですけれども、急に暑い真夏日みたいな日も出てきたりとかして、この気温の変化にびっくりしますね。もうニューヨークの夏って割とこんな感じで、こうすごい寒かったのにいきなり暑くなって、とかって思ってる間にねもう夏が来ちゃうみたいなところあるんですけれども、はい、なんかそんな感じで、あ、ニューヨークの夏がまたやってきたなというふうに思っています。はい、ということで、まあ、気温の変化とかね季節の変わり目ですけれども、皆様健康に気をつけて、どうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.